砂川エリカのおじいおばあが喜ぶベストソングス。
スマイルシードプロジェクトを行う砂川エリカさん、砂川エリカさんからそれにまつわるおじいおばあとの話、そして喜ばれた歌を披露するトーク音楽番組です。
はい、たーい、皆さんどうもこんにちは、砂川エリカです。
はい、
今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、北海道の皆さんも聞いてますか？日本中の皆さん聞いてますか？はい、ありがとうございます。とっても嬉しいですね。はい、おじいおばあが喜ぶベストソングスね、なんか iTunes 携帯からも聞けますよね。
そうですね、ね、はい、そうです、
便利な世の中になりましたね。ぜひ砂川エリカのおじいおばあが喜ぶベストソングス、毎週ね、はい、月曜日に更新をしているので、はいはい、購読するって、
そうですね、iTunes の中の購読するというボタンですね、
は
い、
で押していただけると、はい、毎週自動的に月曜日更新したら、はい、皆様のもとにね、はい、聞けれるようにしてくれるんですってね、まあ、パソコンも携帯もね、機械がね、機械音痴なので先ほど教えてもらいながらね、携帯からもできるということが分かったので、はい、よかったらぜひ皆様購読のボタンを押して楽しみにしていただけると嬉しいなと思います。よろしくお願いいたします。さあ、今週はですね、最近ちょっと先週も都の歌だったかな、ちょっと都の歌が続くんですけれども、はい、うん、とってもまた思い出が深い聖子先生に頭褒めら、はい、頭撫でなでしてもらった歌があったんですけど、はい、カヌシャガマヨという、
カヌシャガマヨ、
はい、都の歌で、カヌシャっていうのがですね、まあ愛しい人よっていう直訳するとことなんですけど、私が宮古島の歌をですね、母から、一番最初に教えてもらった都の歌がこのカヌシャガマヨっていう歌なんですけど、
お母さんに初めて教えて
もらった、はい、母から。
あ、それおいくつぐらいだった
の？いくつかね、保育園ぐらいだはず。
保育園、
はい、
保育園で教えてもらった歌、
はい、意味がわからないけれども、
はいはい、
で、まあ、直訳してもらいながら、はい、教えてもらった歌で、
はい、
で、このカヌシャガマヨという歌をね、スマイルシードプロジェクトで東京の、特養の施設に歌を歌いに行く機会があった時に、カヌシャガマヨを歌った時があって、
はい、
東京のね、
はい、
まあ、東京も広いじゃないですか、うん、でその東京のある施設に行った時に、都の出身のおばあがいるよって職員から紹介してもらって、もうね、90超えてたよ。
90超えてた、
うん、もう半分仏様になってるさ。いい意味で、
はい、
おばなんかはさ、はい、年を重ねていくと本当に仏様になってくるよ、顔が。そう。で、もう仏様になっているおばが、都の人だからって言って、わざわざ、先に、早めに来て、車椅子に乗ってきてくれて、
はい、
で、やっぱり、おばあもまさか特養でね、都の人に会うとも思ってなかったから、もしもしって、エリカというよ、私も都ですよ、姉さんも都ですかって言ったら、うん、
うん、
って、最初はそっけなかったんですけど、はい、私、グスクベよって言ったら、はい、うんって
そこら辺から、
なんか、ふってこう、もう、目を合わせてくれるようになって、で、へんってグスクベの、自分もグスクベよっておばあが言い出して、へん、ね、グスクベのどこですかって言ったら、ボラって言うから、へ、ボラですかって、私はどこどこよって言ったら、あそこねっていう話をして、こうやっぱり土地柄が、土地柄の話っていうのは土地を離れれば離れるほど、うん、そのピンポイントで話を、うん、分かり合えるって、
なるほど、
やっぱりね、年を重ねれば重ねるほど、はいはい、少なくなっていくので、うん、そのおばあのこの、この、なんだろうな、
くるっと
、そう、スイッチがこう、一瞬にして、
ピッて入った
感じが、とても嬉しくて、うん、で、 たまたま同じ 学区内というか同じ市町村だったっていうところで、うんうん、あのね、東京のね、はい、大きな町の息子さんがね、うん、お仕事の関係で東京にいるのでおばもここにいるさっていう話だったんですけれど、ね、自分が自分の最後の、ね、生きる場所が自分のお家とはね、うん、限らないじゃないですか、はいはい、でも元気な自分たちはそういうことをあまり実感で考えたりしないですよね。だけどいろんな事情があって自分のふるさとをやっぱり離れて、でたまにこうして、ね、私はたまたま歌うという仕事で、この都のおばあと出会った時にその郷土の話ができるっていうことが、そのおばあのやっぱりアイデンティティとやっぱりすごく結びついて、おばあが単なるおばあではなくて、うん、一人の宮古島で生きて頑張ってきたおばあとして会話が成立するっていうところに、とてもおばあがなんか反応してくれて、その最初はねもう本当にあの本当にうなだれたというか、あもう意識が朦朧とされてるのかなっていうね、そういうあのもうレベル の、あの介護道の方なのかなと思ったら、うん、どんどんどんどん会話がつながっていって、でそこであの私が母ちゃんに教えてもらったあの歌を歌っていいかって言ったら、うん、もう歌ってって言って、あ、まあ、
元気いっぱいになってきちゃった、
元気いっぱいになって、車椅子でも全然歩けないんですけど、車椅子でこうちょっと寝た状態の車椅子に乗りながらなんですけど、うん、で他 の、あの皆さんもいる中で、はい、この歌を歌ったんですが、このカヌシャガマヨを歌ったらおばあが泣き出しながら一緒に歌ってくださって、なんていうのかな、とてもこのおばあとも近くなれましたし、このおばあも一緒に歌ってくれる姿を周りの職員さんもやっぱりすごく喜んで、
あ、そういう姿あんまり見たことがなかった
ですね、なかったみたいですね。でやっぱりちゃんと地元のね、あの話を分かって聞いてくれる人がいるとこんなにも違うんだねっていう話をしてくれて、ああじゃあぜひこのおばを、このおばにね、この職員さんに宮古の歌を教えてあげたらいいよ、はい、
なるほど、ね、教えてあげればね、そうそう、覚えてくれればも
う
ね、
そうそうそうそう、はい、で一緒に歌を歌ったらいいさねっていう話をしていた歌、思い出のある歌がカヌシャガマヨで、はい、で沖縄の、 あの琉球フェスティバルというイベントが、うんうん、東京と大阪でね大きく開催されますけれど、数年前にその琉球フェスティバルのイベント、大阪で行われたイベントにセグワ先生も参加されてる時に私も、参加させてもらった時があって、あのこの 大阪の琉フェスはあの打ち上げの時が本番ってみんな出演者は言うんですね。そう、あのステージもでももちろんしっかり皆さん歌を歌いますが、
打ち上げでもみんなで歌い合うんですか。
打ち上げでも何か出し物をしなくてはいけないっていう触れ込みがまたまたあって、緊張しながら初めてね参加するのでどんなになるのかねと思いながら打ち上げ参加させてもらったんですけど、ある意味歌う以外芸がないから、私がどうしようかねとした時に、
他の芸はって言われても、
そう、これは振られる前にやってしまえと思って、一人一人挨拶をしないするタイミングで、うん、都なので都の歌を歌いますってもう自分から宣言して歌ったのがやっぱりカヌシャガマヨをね、うん、歌わせていただいたんですが、でその後に聖子先生にご挨拶をしたら、うん、あ、さっき歌った子ねって言って、はい、そうですって、上手だったよって言って、頭をポンポンって撫でてもらって
上手だった
よ、そうそう、とってもね、あのやり取りが本当に嬉しくて、うん、私にとってはあのとても思い出深い、うん、一曲ですね。
あ、セグワ先生っていうのはちなみにですね、登川誠司先生、
ね、はい、ごめんなさい、
でも、いえいえ大丈夫ですよ。
はい、
あのこの前ちょっとね、はい、あのお亡くなりになりましたけど、
はい、
長い間あの沖縄の民謡界をねずっと引っ張ってらっしゃった、
もう引っ張ってらっしゃった、はい、すごい方ですね。
ですね、はい、
はい、そんな思い出の曲をちょっと久々歌わせていただきます、はい。我が口とうどう あてをもざしどしゅたるつまいゆみたるあよまいばすきにゃんにゅかぬしゃがまよ。
お
という歌です。
綺麗な曲ですね。すごいね。
あ、 ありがとうございます、ね、ミヨコの歌、うん、いい歌ですね。あなたのためだったら、ね、もうあなたのことを考えすぎて、うん、読むことも読めていた文字も書けていた字も忘れてしまったわよ、うん、っていう、
あ、そういう恋愛の歌なんですね。
恋愛とも取れそうですね、まあ、恋愛の歌でもあるのかな、
うん、とも取れる、
はいはい、私はもう、うん、あなたのことを思ったらもう、うん、思って今までできたいってこともできないぐらいあなたのことを思っているんですよっていう風に小さい頃母から。
そうか、子守歌は
子守、ね、解釈の仕方はもしかしたらいろいろあるかもしれませんね。私は親がこう思う気持ちでもあるよっていう風に母から教えてもらいました、ね、
わかりました、
はい、
それでは、
はい、また来週、はい、ありがとうございました。